最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年1月24日土曜日です。皆さんいかがお過ごしですか？さて、1月24日は何の日かご存知ですか？実はゴールドラッシュの日なんだそうです。1848年のこの日、アメリカのカリフォルニアで砂金が発見されたことが金の採掘ブーム、いわゆるゴールドラッシュのきっかけになったんですね。一攫千金を夢見てたくさんの人が集まったわけですが、なんだか今のテクノロジー業界、特に AI の世界も新しい時代のゴールドラッシュって感じがしますよね。というわけで、この番組ではそんな今知っておきたいテクノロジーの話題から暮らしに関わるニュースまで幅広くピックアップしていきます。今日は日本海側の大雪のニュースや寒さによるスマホの故障、そして経済の話題にも触れていきます。後半は AI にコードを書かせるドキュメント駆動開発と GitHub コパイロットを使いこなすためのヒントについてがっつり深掘りしますよ。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはお天気のニュースから。今日本列島は強い寒波に見舞われています。ヤフーニュースによると、今日24日の土曜日は再び日本海側で大雪のピークを迎える見込みだそうです。特に注意が必要なのが、風がぶつかることで発達する雪雲の帯 JPCZ、 日本語で言うと日本海寒帯気団収束帯の影響です。これが原因で午前中は新潟県あたり、午後は北陸西部で雪が強まり、積雪が急に増える恐れがあるとのこと。東北の日本海側でも積雪が増え、車の立ち往生など交通への影響に警戒が必要です。この雪、日本海側だけの話じゃないんです。西日本の太平洋側や東海でも雪が降る見込みで、特に岐阜県では警報級の大雪になる可能性もあるそうです。朝は氷点下の冷え込みになるところも多くて、水道管の凍結にも注意が必要ですね。この大雪のピークは明日25日の日曜日まで続いて、週明けには一旦峠を越えるそうですが、また来週の半ばから寒気がやってくるみたいです。本当に厳しい寒さが続きますね。そしてこの最強クラスの寒波、私たちの生活に欠かせないスマートフォンにも影響を及ぼしているんです。同じくヤフーニュースに、寒波でスマホの修理依頼が急増しているという記事がありました。なんと寒さでスマホのバッテリーが故障するケースが増えていて、ある修理店では依頼が普段の 1.5 倍に増加したそうです。記事によると、持ち込まれたスマホの中にはバッテリーが膨張してしまっているものもあったとか。バッテリーって暑さだけじゃなくて寒さにも弱いんですね。劣化によって膨らんでしまうことがあるそうです。急に冷えたスマホを回路などで急激に温めるのも良くないみたいで、これもバッテリーが膨れ上がる原因になることがあるそうです。じゃあどうすればいいのかというと、修理店の店長さん曰く、屋台でスマホを直接晒すよりはポケットやバッグの中に入れて温度をなるべく下げないようにするのが重要とのことです。リチウムイオンバッテリーは低温だと化学反応が鈍くなって性能が一時的に低下してしまうんですよね。寒い屋外でスマホを使うときは少し気を使ってあげた方が良さそうです。皆さんもお使いのスマホ大事にしてくださいね。
それでは経済のニュースです。昨日23日の外国為替市場で、円相場が一時急激に円高方向に動きました。ヤフーニュースによると、政府日銀が為替介入の準備段階とされるレートチェックを実施したんじゃないかという見方が広がっています。具体的には、午後4時半ごろには1ドル159円台の前半だった円相場が、その直後に突然157円台前半まで一気に2円ほども円高になったんです。これは大きな動きですよね。背景には、選挙に向けた経済政策が財政を悪化させるんじゃないかという懸念から円が売られていたことや、日銀の植田総裁が追加利上げについて具体的な発言をしなかったことで、さらに円安が進んでいた状況がありました。ここで出てきたレートチェックという言葉ですが、
これは日銀が銀行などの金融機関に今の為替レートはいくらかと尋ねる行為のことです。これが市場への介入、つまり政府日銀が実際に円を買ってドルを売る行動の直前に行われることが多いため、介入のサインじゃないかと市場が警戒するわけですね。片山財務大臣も常に緊張感を持って見守っているとコメントしていて、政府日銀が過度な円安を牽制した形です。円安が進むと輸入品の値段が上がって私たちの生活にも影響が出ますから、今後の動きに注目ですね。さて、経済の世界では円の価値が注目されていますが、今度は文字通り価値あるものが日本で発見されたというニュースです。山口大学が群馬県の鉱山でレアアースを含む新しい鉱物を4種類発見したと発表しました。見つかったのはセリウムバナジン赤坂連石いったちょっと名前を噛みそうな鉱物たちです。これらの新鉱物は国際鉱物学連合にも新種として承認されたそうです。見た目はどれも暗い褐色の柱のような結晶で、見分けるには化学分析が必要なくらい似ているんだとか。そして重要なのが、これらの鉱物にはランタンやセリウムといったレアアース、つまり希少な金属が多く含まれていることです。レアアースはスマートフォンや電気自動車のモーターなど現代のハイテク製品には欠かせない重要な資源です。その多くを輸入に頼っている日本にとって、国内で新しいレアアースの鉱床が見つかるのは資源の安定確保という面でとても大きな意味を持つ可能性があります。まさに日本の地中に眠る宝物の発見ですね。
次は私たちのデジタルライフを守るセキュリティの話題です。人気のパスワード管理アプリワンパスワードがフィッシング詐欺からユーザーを守るための新しい警告機能を導入したとマックムーマーズが報じています。フィッシング詐欺というのは、本物のサイトそっくりな偽のサイトを作って、そこにパスワードなどを入力させて情報を盗み出す手口のことです。ワンパスワードにはもともとドメイン名が違う偽サイトにはパスワードを自動で入力しないという優れた保護機能があります。でもユーザーが焦っていたりすると、自分でワンパスワードからパスワードをコピーして偽サイトに手動で貼り付けちゃうなんてことがありえますよね。今回の新機能はまさにその瞬間を狙ったものです。ユーザーがウェブサイトにパスワードを手動でペーストしようとすると、ワンパスワードのブラウザ拡張機能が、ちょっと待って、本当にこのサイトで大丈夫？という感じの警告ポップアップを表示してくれるんです。記事ではこの機能をアセカンドペアオブアイズ、つまり第二の目として機能すると表現していて、うまいこと言うなと思いました。このワンクッションがあることで、ユーザーはあれ？このサイトを本当によく見たら URL がちょっと違うかもと、もう一度慎重に確認するきっかけが生まれるわけです。こういう地道な機能改善が私たちの安全を守ってくれるんですよね。パスワード管理ツールを使っている方もそうでない方も、改めてセキュリティ意識を高めていきたいですね。さて、ここまで身近なニュースや経済、セキュリティの話題をお届けしてきましたが、ここからはカラッと雰囲気を変えて、もっとディープな技術の世界を探検していきましょう。今日のテーマは AI によるコーディング支援です。
AI がコードを書く時代、もう始まっています。前に掲載されたフルさんという ML エンジニアの方のクロードコードに 83% のコードを書かせるドキュメント駆動開発の全貌という記事がものすごく興味深かったのでご紹介します。この方は AI が能動的に声をかけてくれる予定管理アプリトークマネというのを個人開発したそうなんですが、なんと3週間でアップストアにリリース。その間の総コミット数776回のうち、実に 83.5% にあたる648回を AI であるクロードに書かせたというんです。驚異的な数字ですよね。じゃあどうしてそんなことができたのか。その最大の要因が、開発を始める最初の3日間で24種類ものドキュメントを徹底的に整備したことにあるそうです。まさにドキュメント駆動開発。 AI にただ
こんなアプリ作ってと曖昧にお願いするんじゃなくて、参照すべき正解、つまり設計図をしっかり渡してあげることで AI の推測をなくし、精度の高いコードを一発で引き出す。これが肝なんですね。記事では具体的な戦略がいくつか紹介されています。例えばプロンプトに曖昧な事項は必ず質問することという一文を入れるだけで、 AI が勝手に仕様を決めずに確認してくるようになるそうです。またプロジェクトの指針となる cloud.md というファイルを用意して、情報の優先順位を AI に教えたり、各ドキュメントへの参照先だけを書いて、 AI が読むコンテキストが大きくなりすぎないように工夫したりしています。特に面白いと思ったのが、ドキュメントを保存するフォルダナ構成です。10プロダクトにはなぜ作るか、20デザインには何を作るか、30テクニカルにはどう作るかといった感じで番号を振って整理するんです。こうすることで AI がファイルを読み込むときに Why、What、How という人間と同じ自然な思考順序でプロジェクトを理解してくれる。まさに AI をうまく手なずけるための知恵ですよね。これってプログラマーの役割がコードをひたすら書く人から AI が最高のパフォーマンスを発揮できるようにお膳立てをするプロジェクトマネージャーみたいに変わっていくことを示唆しているようで、すごくワクワクしました。
クロードの話が出ましたが、もう一つの強力な AI コーディングツールといえば GitHub コパイロットですよね。続いてはこちらも前から CBM ラハムさんの GitHub コパイロットを使いこなすための概念整理という記事をご紹介します。なんとなく使っている状態から一歩進むためのすごくわかりやすい解説です。この記事で一貫して語られているテーマは、コパイロットを使いこなすとは適切なコンテキストを与えることに他ならないという点です。これは先ほどのクロードの話と全く同じですよね。 AI の性能は入力される情報の質と量で決まるんです。記事ではコパイロットの基本的な機能から最新の機能まで、その仕組みが丁寧に解説されています。例えばコードを書いているときに候補を出してくれるインライン保管、これ実は今開いているファイルだけじゃなくて VS コードで開いている他のタブのファイルもコンテキストとして参照しているんだそうです。だから関連するファイルをタブで開いておくだけで保管の精度が上がる。これは知っておくだけで得するテクニックですよね。そしてよく混乱しがちなコパイロットチャットの4つのモード、アスク、エディット、エージェント、プランについても、コンテキストの範囲と自律性のレベルという観点から整理されています。アスクは質問に答えるだけでコードは変更しない安全なモード、エディットは差分、つまり変更前と変更後を見せてくれるので意図しない変更を防ぎやすいモード、エージェントは複数のファイルを自律的に書き換える一番パワフルなモード、そして新しいプランモードは大規模な変更の前にまず AI がこういう手順でやりますという計画書を作ってくれて、人間が承認してから実行に移すという慎重かつ計画的なモードです。タスクの規模や性質によってこれらのモードを使い分けるのが重要なんですね。さらにプロジェクトのコーディング規格などを .github copilotinstructions.md みたいなファイルに書いておくと、コパイロットがそのルールに従ったコードを生成してくれるようになるそうです。これもクロードの cloud.md と同じ発想で AI にプロジェクトの補佐法を教え込むわけです。クロードの記事が AI に仕事をさせるための戦略論だとしたら、こちらのコパイロットの記事は AI というツールを使いこなすための具体的な操作マニュアルという感じで、2つ合わせて読むと AI コーディングの現在地と未来がすごくクリアに見えてきます。開発者の仕事は間違いなく変わりつつありますね。
さて、今日のポッドキャストはここまでです。日本列島を襲う寒波のニュースから、 AI と一緒にソフトウェアを開発する未来の話まで、幅広いトピックをお届けしました。特に後半の AI コーディングの話は、これからの開発スタイルがどう変わっていくのか考えさせられる部分も多くて、とてもエキサイティングでしたね。次回の更新も楽しみに。はるかでした。それでは素敵な週末をお過ごしください。 バイバイ。